自衛隊で
ナイト。
こんばんは、映画監督の柿崎裕二です。
こんばんは、俳優の竹島由香です。
自衛隊の皆さん、
ありがとうございます。
自衛隊でナイト、10月10日金曜日、80回目の放送です。
タイトルにもあるように、この番組のテーマは自衛隊です。私たちの住む日本を守る自衛隊、そしてその活動は日本だけでなく世界の平和にもつながっています。そんな自衛隊を応援し、世界の平和を願いながらお届けしている番組です。
今週は私と竹島由香でお送りします。
どうぞよろしくお願いします。
自衛隊でナイト 83.4MHz FM 世田谷ほか、インターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテイメントの提供でお送りします。
自衛隊で
ナイト。
改めまして、こんばんは、柿崎裕二です。
竹島由香です。自衛隊でナイト、今日のテーマはこちらです。自衛隊のテーマパーク。
はい、自衛隊のテーマパークということで、ね、お送りしたいと思うんですが、
はい、
自衛隊のテーマパークって何っていう。
テーマパークと言われると、まあ、
自衛隊の人から、ね、言わせるとふざけるなって思うんですけど、
ちょっと両極端みたいな。
自衛隊のテーマパークがあるわけではなくてですね、はい、皆さんのイメージするジェットコースター、メリーゴーランドなど、ね、遊園地のテーマパークでは決してありません。
はい、
この自衛隊のテーマパークという表現を使ったのはですね、
はい、
ある意味自衛隊の見て触れて体感するということをね、うん、通じてより身近に感じてもらい、自衛隊に対する理解を深めてもらうためを目的にした広報施設ということで、
はい、
例えば陸上自衛隊の広報センター陸訓ランド、
はい、
そして海上自衛隊呉資料館、鉄のクジラ館、
うん、
実際のね潜水艦を使ってね、
すごい、
施設にしてますけど、
うん、
そして航空自衛隊の浜松広報館エアパークというところでね、
はい、
さまざまな陸海空ということで、まさにテーマパークにふさわしい、
そうですね、
はい、施設がございます。
はい、
そしてまあ、施設の特徴としてはですね、本物の装備品に触れたり、
うん、
リアルなシミュレーターを体験したりと、これシミュレーターがすごいんですよ ね、
ね、
まるでテーマパークのようなエンターテインメント性を備えながら、より多くの方がなんと入場無料で一般に開放されているのが大きな特徴。
素晴らしいですね、
はい
はい、
そして子どもから大人まで幅広い世代が楽しみながら、国防の重要性や自衛隊の役割を学ぶことができるということで、まあ、新たな社会学習の、ね、場としても、ね、うん、活用されているということで、ちょっと立海君ね、
はい、
一つ一つちょっと細かいことを、ね、ご紹介したいなと思うんですけど、
ですね、ぜひ、
まず陸上自衛隊広報センター陸訓ランドですけど、
はい、
これは埼玉県の、ね、朝霞にあります、うん、開館時間はですね、午前の部が9時半から11時45分まで、午後が、13時15分から16時45分ということで、休館日ありますよ、
はい、
月曜日火曜日が休館日です。
そうですね、今それで9月から来年の3月までリニューアル工事をされているそうで、
うん、
ただね、全館閉まってるわけではなくて、結構こう日によって一部分だけこう閉鎖してるみたいな状況なので、ぜひねホームページを確認していただきたいなと思います。
そうですね、はい、こちら陸訓ランドはですね、以前ねちょっと番組で紹介させていただいたことあるんですけども、
そうですね、はい、
日本の主力戦車や対戦車ヘリコプターなど間近で見学できる、
うん、
その迫力を肌で感じることができるということなんですが、
はい、
大きい特徴として先ほど申し上げたフライトシミュレーターもあるんですね。
ねえ、これはなかなかできないですよね、はい、この経験は。
あと今の時代ならではのことですけど、 VR 体験もできるということです。
この VR ゴーグルをつけて疑似体験ができると、はい、
そうですね、
はい、
で陸上自衛隊の任務を疑似体験できるコーナーも充実しているのが特徴ということで、実際ある展示としてはですね、
うん、
屋外展示で、まあ、最新鋭の一丸式戦車、
すごい、
はい、そして、90式戦車、74式戦車ね、74は退役しましたけども、
はい、
それもあるということで、軽装甲機動車、
うん、
ラブですね、
ラブ、はいはい、
これもございますし、艦内展示にはですね、ヒトルク式機動戦闘車、対戦車ヘリコプター AH-1S コブラですね、はい、それと最新式の小銃なんかも展示されているということで、先ほど言ったフライトシミュレーターは対戦車ヘリコプターのリアルな操縦を体感できるという、はい、そして射撃シミュレーターということで、ヘリや戦車を操作して、射撃を疑似体験、これもできると。
すごい。
で、先ほどね、VR 体験という話をしましたけども、
はい、
VR ゴーグルを通して戦車への疑似乗車や落下傘で降下する空挺降下などの体験をバーチャルで体験できる。
これはなかなか迫力がありそうですね。
これね、何回も行ったことあるんですけど、はい、この VR 体験って1回もやったことないんで、
はい、
ちょっとね行ってみたいな。
ちょっと今度やりましょうよ、みんなでロケしましょうよ、
ね、この落下傘の効果するね疑似体験なんて最高だなと思って、ね、
はい、やってみたいです、
はい
はい、
それからの 3D シアターなんかもありましてね、
はい
はい、あとなりきり体験ということで、うん、服装体験コーナー、装備品装着体験、迷彩服の体験コーナーや、はい、本物のパラシュートやリュックなどを背負ってその重さを体感できるということで、
これやったことあります私、
うん、
このリックンランド行った時に、
これは俺もあります、
うん、もう本当に立ってられないぐらいの重さですよ、パラシュートなんて
ね、それを、はい、背負ったりして、
はい、
または装着して、
はい、
行動するわけだからね、
ね、本当に
いかに大変かが分かります、ね、
はい、
はい、そして海上自衛隊呉資料館鉄のクジラ館ですね、うん、
はい、
こちらはですね、潜水艦がなぜ鉄のクジラと呼ばれるかをご存知ですかというふうになってますけど、
はい、
まあ、泳ぐクジラの姿に似てるところから潜水艦を鉄のクジラと呼ぶようになったそうなんですが、うん、
はい、
その巨大な本物の潜水艦を陸上に展示されているのはこの海上自衛隊の資料館、鉄のクジラ館という
ものですね。なんか本当に写真で見ると、うん、潜水艦がドンって置いてあるような、
はい、
そういう施設になってるんですけど、私これ本物の潜水艦だって知らなかったです。
そう
なの。ね、なんかこういう形に似せて作ってるものかなと思ったら、うん、実物なんですね。うん、
これ行ったことあるでしょ。
はい、あります。
なんかすごい異様だもんね。
はい。
遠くから見てもね、
そうなんです、ね、巨大ななんか船でもないこう丸い形のものがドーンって置いてあって、
は
い、
ですぐ隣にはですね、戦艦ヤマトをテーマにしたヤマトミュージアムというのもございまして、
はい、
うん、合わせてね見学できるということで、
そうですね、はい、
コースとしてね知られてるということですね、
はい、
そしてですね、その中身なんですが、
はい、
本物の潜水艦秋潮の内部に入れるということで、
これがすごいですよね。
そうなんです、最大の見どころなんですけど、
うん、
なんといっても実際に海上自衛隊で活躍している潜水艦秋潮の内部を見学できるということで、
はい、
まあ、本物の潜水艦に乗艦できる貴重な体験です、
はい
はい、そしてあと貴重なですね、これも艦内生活を体感できるということで、
うん、
艦長室や士官室、三段ベッドの隊員室などを再現されており、潜水艦の中でのリアルな生活を体験することができる、まあ、体験というか感じることができる。
そうですね、うん、このね、二段ベッドはよく聞いたことがありますけど、うん、三段ベッドってこの潜水艦ならではの寝室ですよね。
これ
ね、
多分びっくりすると思いますよ、
はい、
自分の研修でね、
はい、
潜水艦に中を見学させてもらったことあるんですけど、
はい、
ほんと狭いし、
うん、
まあ、匂いも独特だしね、
うん、
そこでこう窓もないわけでしょ、潜水
艦。そうです、窓なんてないですよね、
うん、その中で活動された隊員さんにはね、ほんと頭が下がるわ
けですね。そうですね、それをね少しでも体験できるっていうのは、うん、ぜひね皆さんにしていただきたいですね。
そうですね、
うん、
そして海の安全を守る掃海の活動も分かるということで、海の爆弾である機雷を取り除き航路の安全を守る掃海について学ぶこともできると、
はい、
さまざまな掃海軍なども展示されており、その任務の重要性や困難性を知ることができますということですね、うん、
掃海の技術はもう世界に誇る技術ですからね、日本の技術が、
はい、こちらはですね、広島県呉市にございます、
はい、
もちろん入館無料で、開館時間が10時から18時、最終入館はね17時30分になってますので、
はい、
お気をつけください、
はい、
休館日は火曜日ということで、火曜日が祝日の場合翌日ということでね、あと年末年始お休みいただいているということです。
はい、ぜひ行ってみてください。
最後にご紹介するのは航空自衛隊ですね、
はい、
広報館エアーパークと言われております、
うんうん、
はい、こちらはですね、航空自衛隊の歴代の戦闘機や航空機、ミサイルなどの装備品や シミュレーターや映像シアターなどコンテンツを楽しめる広報館ということで、うん、ここまでもちろんね自分行ったことありますけど、
はい、
飛行機のねフライトシミュレーターの本当リアルですね。
しかもここって航空自衛隊の浜松基地と隣接されているじゃないですか、はい、ですからそこのもう本当に実際の格納機と同じサイズの本物の格納機をこう展示室にこう改装して展示されてますし、うんうん、外に出れば目の前に本当に飛行機が航空自衛隊の飛行機が飛び立つ姿も見れるっていう、ね、うん、かなりね面白い施設だと思います。
一応ねエアパークの4大魅力ということでね、
はい、
言われてますけど、歴代の航空機がずらりと並ぶ展示格納庫、今ね、うん、話しましたけど、
この、ね、格納庫の規模がすごいんですよ、うん、
そして、パイロットになれるとなってます、まあ疑似体験ですね、うん、フライトシミュレーターブルーインパルスの VR 体験、フライトスーツの試着ということ
で、ね、あ、いいですね、
はい、そして3つ目が大迫力の映像体験、全天周シアターというのがあります、
うん、
ドーム状の巨大スクリーンで航空自衛隊の活動や航空機の迫力ある映像を鑑賞できるということで、ね、うん、まるで自分が空を飛んでいるかのような臨場感を味わうために作られたものです。
いいですね。
そして4番目が生で見る訓練風景ということで、先ほどもねこれお話出ましたけど、はい、エアパークは浜松基地に隣接しているためタイミングが合えばなんですけど、
うんうん、
広報館前のね、タクシーウェイで移動する航空機や実際に離発着する航空機を間近で見ることができる。
いやこれはねワクワクしますよ。
ここにね今陸海空全部の、まあ、今回テーマパークということでね、
はい、
ご紹介しましたけども、うん、陸海空それぞれの魅力、うん、そして任務の困難性とか、そういったものを疑似体験したりする施設ですね、
はい、
そういったものについてご紹介してきましたが、
はい、
自分は全部行ったことあるんですけども、
はい、
皆さんこれ近くにね行かれた場合とか、うん、あるいはこれだけ目的にして行かれても、
うん、まあそうです
ね、本当に一日楽しめる、
ね、と思います。
自分の場合はまあ、映画だったり舞台だったりちょっと絡んだことで行くので、
はい、
時間限られて2時間しかいられなかったりするんですけど、
あ、はい、
そうするとね本当にこうなんてあれもやりたいこれもやりたいと思っても半分も体験できてなくて
足りないですよね、時間が
全然足りない、
うん、わかります。
だ皆さんにはぜひちょっと機会があればね、うん、はい、じっくりそれぞれの、まず埼玉県の朝霞にあるビッグランド、
はい、
そして海上自衛隊の呉にあります、
はい、
広島県の呉にあります海上自衛隊呉資料館鉄のクジラ館、
はい、
そして浜松にあります航空自衛隊の浜松広報館エアパーク、うん、それぞれねぜひ行っていただきたい。自衛隊の素晴らしさだけじゃなくて困難さとかそういったものも体感できると思いますので、うん、
はい、
ぜひちょっと見ていただきたいなと思いますね、
はいはい、ぜひ皆さん行ってみてください、
はい、
ではここで1曲お送りしましょう。今週ももう金曜日ですね。今週も1週間お疲れ様でした。
お疲れ様でした、
はい、で明日土日ですからお天気が良ければぜひね今ご紹介した自衛隊のテーマパーク遊びに行ってみてください、
うん、はい、
その時にこんな曲を聴けたら楽しいんじゃないかなと思ってこの曲をお送りしたいと思います。では聴きください。シシャモで明日も。
自衛隊で
ナイト。自衛隊でナイト、今週は自衛隊のテーマパークをテーマにお送りしていますが、続いてはこのコーナー行ってみましょう。
自衛隊ミリメシ。
今日ご紹介するミリメシは防衛糧食陸型牛丼です。
はい、はい、防衛糧食陸型牛丼ということです、うん、空型海型等もありますが今日は陸型の牛丼を、ね、ご紹介したいと思いますが、はい、こちらの陸上自衛隊候補生とのリックンランドの売店さくらというところで購入可能です、
うん、
防衛糧食ということで、
はい、
糧食ということで売っておりますのでぜひお試しいただきたいと思うんですが、
はい、
もちろん長期間の保存可能ですし、
うん、
火とか、ね、水を、ね、自分で用意しなくても、うん、全部パックされてます。
あ、はい
はい、でそれで温かい本格的に牛丼が食べれるということで、
はい、
お皿いらずで、
あ、ね、お皿もいらない、
うん、召し上がっていただけるということで防災時も、ね、適してると思うんですけど、
はい、
今日は、ね、用意してます、
はい、
この、まあ、袋の中に入ってるんですよね。
そうですね、ジップロックみたいな袋の中に、
は
入ってますが、は
い、この中に、白いご飯、いわゆるご飯パックと、
はい、レトルトパックみたいなものが入ってますね、
はい、牛丼のパックですね、はい、それを入れてここに発熱剤と発熱溶液っていうのを一緒に入れます、
はい、
ちょっとね入れてみたいと思いますが、
実践してみましょう。
何でも90度以上の蒸気が出るそうで、お子さんなんかはね、ちょっと注意をされてくださいね。
そうですね、ぜひねご家族の方がいるときにやりましょうね。
入れてみたいと思います、
はい、おお聞こえますか、うん、液体が。そしたら
いやこれ閉じるの、
閉じます。
あ閉じるんだ。
チャックを閉めます、うん、あ聞こえますか、皆さん。
皆さん見てください、これ。
おお結構なんか車のエンジン音みたいな
すごい
すごい、ブクブクブクブク今袋の中の液体がブクブクブクブク沸騰し始めましたね。
これで蒸気が出てきてね。
あ蒸気出てきました。ここからね後ろに穴が、小さな穴が開いてるんですけども、そこからね、加藤危ないですよ、そこって熱くなっちゃうんですよ火傷したら大変。90度の熱い湯気が出るって書いてますから、ほら
結構皆さん聞いてるぞ、すごいですねこれ
結構ね音で聞くとだいぶ大きく聞こえるかもしれないですけど、はい、実際に聞くと そんなに大きくないです、
うん、でこちらですね、約20分間蒸気が出て、
はい、
なおかつその後10分蒸らすということで、ちょっと放送中食べれますってなっちゃいますんで別でねできたのご用意してますので、それを食べてみたいと思いますが、
はい、
これねすんごいですよ、これ
ほんとシュワシュワシュワ、
湯気が出てきて、
はい、
これも後でねちょっと食べたいと思いますけど、
はい、マイクから離れたところへ
これあれだね、牛丼の香りですよね。
ねえ、本当に普通の牛丼屋さんで食べる牛丼と見た目一緒です。
お
あいい匂い、いただきます。
牛丼好きでよく食べるんですけど、
はい、
まさにその牛丼の香り、うん、匂いと一緒ですよ。
本当だ、ね、すき焼きみたいな牛丼です。すき焼き味みたい、うん、美味しい。
ちょっと甘いね、
はい、うん、ちょっと甘くて、
うん、
あーでもこれ災害地とかそういう時に温かいご飯が食べれるっていうのはすごくありがたいことですよね。
そうですね、これ、うん、先ほどちょっとやったものではないんですけど、
はい、
本当に中にレトルトパウチされたご飯と、
うんうん、
牛丼の、ね、具材を入れて、
はい、
そこに発熱剤と水です。
水、そうですね、う
ん、水のパックで入ってるんですけど、
はい、
それを入れるだけで、うん、今この状態ですよ。
すごい、
こんな蒸気が出てて、
すごい蒸気出てます、
はい、
ねえすごい。
これは本当は防災用品としてね、
うんうん、
備蓄をされてもいいし、普通に食べても美味しいんで。
本当に美味しかったです。味は本当に普通の牛丼屋さんの牛丼と変わらないぐらい美味しかったです。
これいろんな施設で売店でね買えると思いますので、ぜひお試しいただければと思います。
はい、ぜひ皆さん食べてみてください。ごちそうさまでした。ではここでもう一曲お送りしたいと思います。先ほどね明日もっていう明日の歌をお送りしましたが、うん、次は過去のね思い出に浸るようなそんな曲をお送りしたいと思います。それではお聴きください。ミスターチルドレンでくるみ。
自衛隊応援番組自衛隊でないと、そろそろお別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
はい、今回は自衛隊のテーマパークということでお送りしましたけれども、うん、まあ、ぜひね行って楽しんでいただきたい気持ちと、でもその中で隊員の方たちがこれだけやっぱり切磋琢磨して、うん、今の日本の平和を守ってくれてるんだなってことを少しでも感じてくれたら嬉しいなというふうに思います。
そうですね、シミュレーターなんかをね本当体験していただくと分かるんですけど、うん、いかに今の技術っていうのはすごいか、そしてそれを扱う人たちのね努力っていうのはすごいかってことですね。
はい、
う
ん、ぜひ楽しんでください。この番組ではメールを大募集しています。自衛官の方から家族へ向けたメッセージ、家族から自衛官の方へのメッセージはもちろん、自衛隊の質問など何でも OK です。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも配信しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
俳優の竹島由香でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。